バドミントンのアンダーハンド、こうクリアーがね、浅くなっちゃってスマッシュの的になるなんてこと結構ありませんか？
ありますね。もっとこう楽にコートの奥までスーッと飛ばせたらなって思いますよね。
そうそう。
で、今日はですね、そのヒントになりそうな、あるバドミントンスクールのブログ記事を見つけまして。
ほう。
これをもとにアンダーハンドでシャトルを得に飛ばす秘訣をちょっと深掘りしていきたいなと。
お願いします。アンダーハンドクリア、つまりあのコートの前の方、ネットサイあたりから相手の奥に高く返すショットですね。
ええ、そうです。で、記事によるとですね、多くの人が遠くに飛ばそうって思うと、無意識にこう打ちたい方向に体をぐっとねじ込んだりとか。
ああ、やっちゃいますね。
あとは前に体重をかけながら腕を振るみたいな動きをしがちらしいんですね。
うん、力を入れたいから前にって思いますもんね、自然な感じで。
そうですよね。でもこの記事が面白いのは、その良かれと思ってやってる動きが実はシャトルを失速させる原因になってるかもって指摘してるんですよ。
え、そうなんですか？力任せが逆効果。
そうなんです。必ずしも飛距離につながらないっていうのはちょっと意外かもしれません。
その力任せが非効率っていうのは具体的にはどういう理屈なんですか？
あの記事が強調してるのが回転半径っていう考え方なんです。
回転半径。
はい。打ちたい方向に体ごとこう突っ込んだり、前に体重移動したりすると、スイングの軸からの距離ですね、これがまあ回転半径になるわけですけど、これが大きくなっちゃうと。
ああ、なるほど。
フィギュアスケートのスピン想像できます？腕を広げてるとゆっくり回ってて、キュッと体に引き寄せると回転速くなりますよね。
速くなりますね。
あれとまあ同じ原理だと、回転半径が大きいままだと、いくら筋力でえいやーって振っても、ラケットの先のスピード、ヘッドスピードって言うんですけど、これは上がりにくいんですよと。
へえ、がむしゃらに力を込めて振るだけじゃラケットの先っぽは思ったほど速くなってないかもしれないと。
そういうことみたいですね。で、そこでこの記事が提案しているのが、ちょっと常識を覆すかもしれないテクニックで、下がり打ちっていうんです。
下がり打ち。
はい。これはシャトルを打つ、まさにそのインパクトの瞬間にあえて体を少し後ろにこう移動させながら、つまり下がりながらスイングするっていう。
後ろに下がりながら打つんですか？それってなんかこう力が逃げちゃいそうで余計に飛ばなそうな感じがしますけど。
まさにそこがこの記事のこう肝なんですよ。一見ね、力が入りにくそうに見えるこの動きこそが実は物理法則にかなってるんだと。
はあ。
体を後ろに引くっていう動作が、さっきのフィギュアスケーターが腕を体に引き寄せるのと、まあ、同じような感じで作用して、体の軸周りの回転半径をキュッと小さくする効果があるらしいんです。
なるほど。後ろに下がることで逆にスイングの回転軸がコンパクトになると、そういうことですか？
そういうことなんです。で、回転半径が小さくなれば、同じスイングの力でもラケットヘッドの先端の速度はもう格段に上がると。
へー。
これが少ない力でも楽に遠くまでシャトルを飛ばせる秘密なんだって記事は言ってるんですね。
それは面白いですね。
野球のほら、イチロー選手とか大谷選手とか、トッププレイヤーのこう力を効率よく伝える動きにもこの原理が共通してるんじゃないかみたいな指摘もあって興味深いですよ。
確かにトップ選手の動きって無駄がないですもんね。で、実際にその下がり打ちの効果っていうのはなんかこう示されてるんですか？
特にですね、注目したいのがこの記事を書いたスクールがオンライン教室でデモンストレーションをやったらしいんですね。
オンラインで？
はい。で、体を後ろに移動させずに普通に打つ場合と、前に移動しながら打つ場合、それからこの下がり打ちを比較したそうなんです。
おお、比較実験。結果はどうだったんですか？
それがですね、下がり打ちで打ったシャトルだけが明らかにこう楽に、しかも遠くまでコートの奥にスーッと届いたって書いてあるんです。
そんなに違うんだ。
記事には参加者一度良い意味で裏切られた瞬間だったって表現があって、
はあ、はあ、それは説得力ありますね。まさに論より証拠っていう感じですね。
そうですね。ここまで話を整理すると、アンダーハンドの飛距離を伸ばす鍵っていうのは単純な腕の力とかパワーじゃなくて、いかに回転半径を小さくして効率よくラケットヘッドのスピードを上げるか、そこが重要だってことですね。
そしてそのための具体的なテクニックが、打つ瞬間にあえてちょっと後ろに下がる下がり打ち。
そうです。体を後方へ下がりながら腕を振るべし、回転半径を縮小しヘッドスペードを爆上げすべしみたいな、これがこの記事の、まあ、一番言いたいことかなと。
なるほどな。
だからもしあなたがアンダーハンドの飛距離にこう伸び悩んでるとしたら、それは体能とかパワーが足りないとかそういう問題じゃなくて、 単にこの物理に基づいた効率的な体の使い方、下がり打ちっていう知識とかテクニックを知らなかっただけかもしれないよって記事はなんか勇気づけてる感じですね。
これはちょっと練習はいりそうですけど、試してみる価値はすごくありそうですね。
そうですね。最初はちょっとぎこちないかもしれないですけどね。
でもそれで、あれ？なんかシャトルが勝手に飛んでいくみたいな新しい感覚が得られるかもしれないと。
期待したいですね。さて、今回はこの下がり打ちっていう具体的な技術に焦点を当ててきましたけど、ここからもう一歩ちょっと考えてみたいことがあるんです。
お、何でしょう？
この記事を提供しているスクールさん、他の記事なんかを見ると、待つ戦略の重要性とか、
ほうほう、
あとは常識を疑うことの大切さみたいなことにも触れてるみたいなんですよ。
なるほど。今回もある意味常識を疑う話でしたもんね。力を入れるなら前へっていう。
そうなんです。そこでですね、今回学んだ力を入れる方向は前だっていう思い込み、これ以外にもあなたのこう普段のバドミントンのプレーとか練習の中に、もしかしたら上達を妨げてるかもしれない無意識の思い込みとか、これって本当に正しいのかなって疑ってみるべき常識って他にどんなものがあるかなと。
あー、深いですね。自分のプレーを振り返って、
ちょっと立ち止まって考えてみるのもまた面白いかもしれないですね。